こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。日本では若者たちの間に結婚しない、したがらないという傾向が増えているということです。バイブルトーク、今日は聖書遊覧バスに乗ってその問題を探る旅に出かけてまいりましょう。お話しくださいますのは、東京ヨドバシ教会の峰野達郎先生です。
皆さんご機嫌いかがですか。ヨドバシ教会の牧師の峰野です。先週のこと、私は創世記の2章の18節の人が一人でいるのは良くない、彼に会う助けるものを作ろうとこう言ってですね、最初の人アダムにエヴァを神様が備えられたという話をいたしましたが、これにちなむお話を今日ももう一つ加えてみたいと思うんですね。先週最後のところで畳みかけるように申し上げましたが、本当にこの彼に会う助けるもの、彼にふさわしい助け手というこの言葉はですね、このなんとも素晴らしい意味合いを持っているということは、すでに幾度も申し上げた通りですけれども、これは助けるものっていうものは、実は助けられるよりも位置づけが本当はマイナーではなくて、本質的には大きいんですね。大きくなければ助けることができないんですね。でそういうことを思うとですね、このアダムが、俺が夫だぞ、俺が先にあって、俺があってこそお前が存在したんだぞと、こういうふうにですね、アダムが、いかにアダムからエヴァが作られたといえ、この己を誇ることはできないんですね。言ってみると、そのアダムは一人でいるならばまともに人間として成り立たないと言ってもいいほど、そこには助けを必要としたわけです。そこで彼を助ける存在としてこのエヴァがそこに創造された。これが女性でもあるわけですけれども、でこの女性はこのそういうことから言うと、先週の最後に申し上げましたようにですね、何か女性が従属的に従たるものとして作られたというふうに考えないでいただきたいわけですね。助けるものっていうのは決定的に助けられるよりも本質的に大きな、そこに力と大きな何か、そうしたですね、助け得る何者かを持ってなければならないわけで、そういう意味においてですね、この助けるということは、これはある面では、この私は脇役という名の主役という言葉が好きでですね、この何かこう主役のように表立てはしないんだけれど、目立ってその劇の主人公のようではないんだけれど、しかしながらそこに素晴らしい脇役がいてですね、実にその脇役なければこの主役はからっきし浮き立たない、そしてその目的を遂げられない、その存在感をそこでもって大いに発揮することができない、そういう位置づけにあるこの脇役っていうのが時にありますね。 ご主人を生かし、また家族を本当に絶えず、この守り育てる、大事な家庭の主役であり、家庭の主役がしっかりすることによって、その家庭から送り出されるご主人、その家庭から送り出されるところの子供たち、育てられていくその子供たちが、世において大きな働きを遂げることができるので、それは社会的にも国家的にも世界的にも大きな偉大なるこの貢献者、功労者であるわけですね。そして、なんと素晴らしい、隠れた立役者、これこそ私はこの家庭と社会と世界を立てる重要な存在、これが実にこのエヴァ、つまり女性であり、そして奥さんなんだと、こういうふうに思うときですね、本当に女性の存在大切だと思うんですね。そのことに対して男性は大いに感謝し、そのことに対して本当に深くこの報いるべく、この絶えず尊い、そして愛し、そしてまたねぎらっていくようなことによって、女性が強くなるというと語弊がありますが、女性が本来の使命を果たしうるほど、自分のこの脇役という名の主役を遂げることができるように、その奥さん、女性に対して本当に愛を持って絶えず報いていく、そういう夫である男性のそこに愛が注がれるとき、実はそれがこの女性にとって大きな喜びとなり、幸せとなり、その使命ある尊い仕事を遂げていく力になる。その時にこそ男性が強くあり、子供が強くあることができる。こういうことを思うとですね、本当にどちらが上位か、どちらが下位かではなくて、なんと素晴らしい見事な調和されたコンビネーションでしょう。ですから、これを彼に合う適合をする釣り合いの取れた、実に素晴らしい、それは夫婦だと、こういうふうに、まあ、聖書が呼んでるんだと思うんですね。でですね、このことに関わって、この先のもう一つの、この創世記2章の言葉がね、多くはこれは非常にユーモラスでもあり、読むといつも楽しくなるんですが、こういう言葉が出てくるんですね。この、かくして、神様がアダムに会う助け手を作るのにどうお作りになったかというと、21節以下を見ますとですね、主なる神はそこで人を深い眠りに落とされた。人が眠り込むと、あばら骨の一本を抜き取り、その後を肉で塞がれた。そして、人から抜き取ったあばら骨で女を作り上げた。主なる神が彼女を人のところへ連れてこられると、人は言った。ついにこれぞ私の骨の骨、私の肉の肉、これこそ女、イシャーと呼ぼう。まさに男、異種から取られたものだから。こういうわけで、男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。人と妻は二人とも裸であったが、恥ずかしがりはしなかったという、こういう、この、そこに記述があるんですね。これは実に、味わい深いというか、素敵な聖書の、これは記述ではないでしょうか。このエヴァは、男性であるアダムが眠っているときですね、神様がそーっと、この痛みを伴わずですね、彼がもう安らかに眠っているときに、そのあばら骨を抜き取られてですね、あばら骨を。そしてそのところをまたそっと神様が塞がれてですね、何事もなかったごとくに、そこにそのアダムから取られたあばら骨の一本から、このエヴァが作られたわけですね。そしてこのアダムが目を覚ましてみますと、そこに自分以外の素敵な人間がいる。そしてそれは なんともこの、心に、安息をもたらし、思わずそれをですね、自分のところにこう抱き寄せてですね、そしてこの体と体とすり合わせながら、その一体となった感覚、そしてそのぬくみ、その何とも言えない感触をもうこよなく喜ぶような状況で、アダムは思わず、これこそこの人こそ、私の骨の骨、私の肉の肉、とこう言ったというんですね。つまり、あなたは私の体だと、あなたは私自身と一体となるべき、そのような人だ。どうか一緒にいてほしい。そして、あなたがいることによって、私は何か人間らしくあると。あなたを迎えることによって、私は何か力が出てきた。あなたがいつまでも私といなければ、私はやっていけない。寂しく途端になってしまうだろう。あなたに会わなかったなら、いざ知らず。会ったからには、私はあなたといつまでもいつまでも一緒にいて、本当にですね、すべてを共にし、すべてを共有し、すべてを一緒にそこで生み出していきたいんだ。それほどあなたは、私とこの気持ちで会うところじゃなくて、なんか体もなんか同体、まさに一心同体、一体のような感がすると、これが骨の骨、肉の肉ですよね。それもそのはずです。アダムの本当に骨の一部が取り出されて、エヴァが作られたからです。そして、イミジクも聖書は言ってますね。こういうわけで、この男は父母を離れ、女と結ばれ、二人は一体となると、こういう結婚の始め、結婚の秩序、結婚の素晴らしい神聖なですね、美しいそうした組み合わせをですね、そこに制定されたわけです。夫婦は二人にして一体、その男性と女性は心も体もそして人生も全てを共有し合って、そして一緒にいることによってそれぞれのこの人生がそこに真の意味で稼働していくことができる。男性である、夫であるものはその妻の存在によって自分が人間として人としてそこで力強く何遜色なく生きることができるようになり、女性は男性という、しかも神によってこのようにこの関わりを与えられた以上に、初めにこの同じ体から出たというほど一体的な存在として神が配在してくださった関係に入ることによって、自らがその相手を生かす、そして良き家庭とまた子孫孫をそこにこの生み出していく、こういう大役、女性としての大なるその立役者としてのこの素晴らしいこの世界形成、そしてまあ手近から言えば家庭形成、そしてその先に社会形成、その先に国家形成、それらはこのアダムというエヴァというこの夫婦、そして家庭、このところから社会が始まり、やがて国家が世界がとこの続いていったことを思うときですね、このなんと男性あることによってこのエヴァというもののそういう活躍するそうした舞台がそこに設定された。男性なければ女性なく、そしてエヴァそのものが誕生することができなかった、まあ、こういうことを思うとですね、この男性のサイドは妻を、そして女性サイドは夫を、本当に そこでですね、自分というものが存在し、そして自分の存在の目的、意味が本当に遂げられて、そのことにゆえに自分が生きているという自分のこの役割がそこに大いに発揮されることによって生きがいを覚える。このためには相互がこのようにまさにですね、持ちつ持たれつという以上に、これは二人にして一人だというほど、このかけ離れることのできない、切り離すことのできない、そういうこの見事な組み合わせ、これが夫婦なんだと、こういうことを思うんですね。そして私たちはこういうことを基盤にして、この生きていくことによってですね、そういうもとから夫婦が愛し合い一体であるところを見て、やがてその男の子女の子が本当にどこかで、あるときそれぞれがその相手と出会い、男の子は女の子に、女の子は男の子と会い、何か、はあ、君こそ僕の骨の骨、肉の肉、そして相手も、あなたこそ私の骨の骨、肉の肉だと、この私を受け入れてくれる素晴らしい世界で唯一の存在というようにですね、共感し合いながら二人が結ばれて、また素晴らしい一体、愛に満ち溢れた、そういうこの全てを分かち合うことができ、喜び合うことができる、そういうですね、また苦しみも楽しみも共に分かち合って、この素晴らしい使命ある人生を生き抜いていく、こういう過程がそこに存在するようになるわけですね。ところがその元であるところのお父さんとお母さんが、なんとこのどっちが偉い、どっちが悪い、こういうふうに言い張りながら、そしてですね、父親は奥さんをバカにし、しかもそれをお腹にいる時から聞かされ、お腹にいるときは見えないからまだいいんですが、おぎゃーと生まれてくると見えるんです、聞こえるんです。そして時々そのとばっちりを受けるわけですね。そういう中でこの夫婦というものが愛し合うことによってだけ生み出すことができる、その夫婦一体の素晴らしい妙味、その力、その美しさ、そういうものをですね、子供はまあ一向に味わうことができない。そういう時にやがて自分たちが結婚していく時、そこではですね、この全人的な共有をしながら本当にぴったりとした相手を見出すことも難しくなっていくわけですね。そしてただ肉体的なことが先行して、肉体的な要求が、そして目に見えるところの、なんか、この利益の釣り合うところの喜びや何かの、まあ、共通点があるからというんでですね、そこでこの結婚していく。けれども、そんなことより大事なことは、夫婦がそれぞれが一体感を持って相手を愛し合って、あなたは私にとってかけがえない存在、男性にとっては、また女性にとっても同じように、あなたはかけがえない存在。そして一緒にいて、すべてのことを分かち合うことの上に、私たちがあると、こういうようなですね、こういう共有はですね、それは生まれてこないわけです。そして、自分の好みのように相手がなってくれること。自分の意に満ちるような相手であることを相互に求めますから、そうすると違った家庭から育ってきた、違った人生を歩んできた、違った学校で違ったような情報を収集し、違った経験をしてきた、考えてみると違った生まれながらの男と女との違いの構造を持っているこの男性と女性がですね、その結婚の時にあのことが君と僕と釣り合うからとか言っていた、そういう見かけの釣り合いって言いましょうか、そういうこのものをですね、見かけの釣り合いというようなものでは、それは一時的にそれはつながってはいるでしょうけども、一緒に生活し始めると、 そんなものは大したものではない。本当に真から愛し合っているか、真から慕い合っているか、真から相手を自分にとってそれほど尊い大事なもんだ存在だと思えているか、そして何があってもそれを分かち合っていく、そういう存在か。そして男性は女性に、女性は男性に、あなたなくして私なしというほど謙虚になって分かち合えるような思いがあるかないかという、言ってみますと自分の意にかなうようなことの上に、そこでもって相互に決め合ったということは、やがて意にかなわない相手であることがそこで発覚してくるわけです。そうすると生活不自由だとかというようなことになって、いろんな問題が出て、なんで私のことが分かってくれないの、俺のことがなんで分かんないんだというようなことでですね、自分を相手にこの分からしめよう、そしてそこでは争い決裂、しかもそこでどっちが正しいかという論議が始まっているわけですね。そうすることによって裁きの過程になってしまう、こういうようなことが連綿と親の世代からこの世代に、この世代がまた親となって、そのこの次のこの世代にというふうにこの受け継がれていく、それが現代だと思いますと、ああなんと聖書のこの創世記のこの素晴らしい言葉に立ち返ってですね、ここに夫婦のそこに、基準があると言いましょうか、原点があると言いましょうか、モデルがあると言いましょうか、真の雛形があると言いましょうか、非常に大事だと思うんですね。愛する皆さん、なんという聖書のこの素晴らしい言葉でしょう。そしてなんであばら骨で作ったなんてバカにして、これを表面面だけを見てですね、これを一生に付して、ここにある深い真理を汲み取らないでですね、夫婦の原点がここに示されているにもかかわらず、それを見落とすところに私たちの家庭崩壊の究極の原因があると、こう言ってもいいと思いますね。奥さんっていうのはありがたいですね。このアダムが眠っている時にそのあばら物を取り上げて、そして眠っている時に素晴らしいエヴァが作られたみたいに、まあ私たちが眠っている時にも奥さんが本当にですね、お洗濯をしてくれ、また翌日の準備をしてくれ、気がついた時には何事もなかったごとくですが、そこにちゃんと自分の生活の、自分の今日の出立のために、そしてことが準備されている、ありがたいことですね。まあしかしながら、これは女性ばかりがそうでなくて、時には入れ替わって愛する妻のために、その男性の方がまたそのようにしてですね、で奥さんが寝ている間に、その時に奥さんのために本当に全て、この喜ばしいことを整えてあげる。それにもまして、奥さんと子供たちがいつでも心安らかに生活ができるように、外に出て行って本当に大きな仕事をして社会にも使命を果たすとともに、そして家庭がいつも安心して生活ができるようにですね、何不自由なく生活ができるように、それ以上に問題があったら俺に任しとけと言ってですね、一切の家庭の悩み苦しみは全部引き受けて解決していく、こういうような夫であったならば、どんなに幸せでしょうか。どうぞ私たちはそういうことを目指しながら、この現代、美しい家庭を築かせていただこうじゃありませんか。
賛美歌428番、まったき愛たもを神よ。森山良子さんの歌でした。この賛美歌はよく結婚式で歌われている賛美歌です。今日のバイブルトークお話しくださいましたのは、東京ヨドバシ教会の峰野達弘先生でした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。